ハガイ書の2章ですね、1節から9節が今日の聖書本文ですけれども、お読みしますね。ハガイ書の2章の1節から9節までです。ダリオス王の第2年の第7の月の21日に、預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。シェアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルと、エホサダクの子大祭司ヨシュアと、民の残りの者とに次のように言え。あなた方のうち以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残った者は誰か。あなた方は今これをどう見ているのか。あなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。しかしゼルバベルよ、今強くあれ。主の御告げ、エホサダクの子大祭司ヨシュアよ、強くあれ。この国のすべての民よ、強くあれ。主の御告げ、仕事に取りかかれ。私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の御告げ、あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな。まことに万軍の主はこう仰せられる。しばらくしてもう一度、私は天と地と海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の、すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の見告げ。この宮のこれから後の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の見告げ。ということで、ハガイ書の2章の1節から9節までを読みましたが、聖書通読はエズラ記を私たちは今学んでいます。で、エズラ記ではないんですかっていうふうな疑問を少し持たれた方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、実はこれはエズラ記の背後にある予言そのものになっています。前回私たちエズラ記の3章の11節から13節のところで、この帰還したユダヤ人が神殿の礎を建て、その定祖式ですね、礎が建てられたことをお祝いする、神様に感謝する、そこの箇所を読みました。でちょっとエズラ記の3章の1節から13節までも読んでみたいと思いますが、こう書いてあります。そして彼らは主を賛美し、感謝しながら互いに、主は慈しみ深い、その恵みは常しえまでもイスラエルにと歌い合った。こうして主の宮の礎が据えられたので、民は皆主を賛美して大声で喜び叫んだ。しかし祭司レビ人一族の頭たちのうち、最初の宮を見たことのある多くの老人たちは、彼らの目の前でこの宮の元井が据えられたとき、大声を上げて泣いた。一方、他の多くの人々は喜びにあふれて声を張り上げた。そのため誰も喜びの叫び声と民の泣き声とを区別することができなかった。民が大声を上げて喜び叫んだので、その声は遠いところまで聞こえた。でこのように大声で叫んだんですけども、その喜びの叫びの中に実は泣き悲しんでいる、嘆いている声も混ざっていたということが今ここに書かれていますね。そしてその理由というのは、過去にソロモンの神殿を知っている老人たちだったということなんです。覚えてらっしゃるでしょうか。そのソロモンの神殿がバビロンによって破壊されて、そしてユダヤ人の人たちはバビロンに捕らえ移されたんですけれども、そのバビロンをペルシャ王のクロスが倒して、クロスがそのユダヤ人たちに帰還しなさい、神殿を建てなさいと布告をした出したわけなんです。でそしてその小さい時に、若い時に、そのソロモンの神殿をまだ覚えている人たちが、その 礎を見てですね、その規模があまりにも小さいのを見て、それで嘆いていたというもの、あまりにも見劣りする規模の小さいものだったということで泣いていたわけなんです。で、実は今読んだところ、ハガイ書に書いてあったところ、特に3節がこの栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残った者は誰か、あなた方は今これをどう見ているのか、あなた方の目にはまるで無に等しいのではないかと言っているところが、まさに今のこの老人の人たちの話をしているわけなんですね。ということで、ハガイというのは、このもうまさに絵面記に出てくる、この実は5章の1節と2節にこのコンビで出てくる預言者の一人なんですね。一人がハガイであり、もう一人がゼカリアです。実は来週はゼカリアから話そうかなとは思っているんですけれども、ゼカリア、この二人がこの彼らに対して預言を行い、励ましを行いました。で、次回じっくりと学びますけれども、彼らは建物を、その神殿を建て始めたのは良いものの、この周りの人たちから、反対されて、阻止運動を起こされて、そしてその建物を建てるのを中断してしまったんです。で、かなりの時期が経って、それから、ハガイとゼカリアが来て予言を行うことによって、彼らは工事を再開させた、もう一度始めたわけなんです。で、それで、その予言の内容がまさにその絵面記にあるこの彼らに対して、特にリーダーゼルバベルとヨシュアに対して話しているわけなんですね。その落胆と恐れとの戦いの中で、働きをいかに継続させるか、その神様の励ましがここに書かれているわけなんです。絵面記のテーマを一言で言うと、神の民の立て直しであります。立て直すということです。一度建てられたものが壊されてしまった、そこにもう一度神は建てるという恵みを与えてくださっているわけなんです。これが私たちの信仰的な歩みの立て直しも意味するわけなんです。主が与えてくださった恵みから自分が離れていってしまった、または主が行われていることが今変わっている、今まで行っている主の働きが、主がこれを変えてまた違うことを行われている、まあ、その時に自分たちがしていたものが失われていってしまっているんですけれども、けれども私の技に取り組みなさい、このように神様が働きの中に加わっていきなさいと促しているわけなんですね。で、もう一度この2章の3節、ハガイ書の2章の3節を見てください。あなた方のうち以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある、これソロモンの宮ですね、生き残った者は誰か、あなた方は今これをどう見ているのか、あなた方の目にはまるで無に等しいのではないか。比べていました。ソロモンの宮と比べていて、そして落胆しているわけなんです。落胆するというのが、この絵面記にあるユダヤ人たち、ゼルバベルとヨシュアたちの戦いでありました。落胆、落ち込み、これは神の民に対する悪魔の最も頻繁に使われる武器の一つであります。だから言い方を変えると、神様はイエス様が戻って来られるまでの間、数多くの励ましを何度も何度も与えられて、イエス様が戻ってくるまで忍耐を持って待っていることができるように、信仰を持って待っていることができるように、もういつも励ましを与える、励ましによってその落胆に対して対抗できるように神様がしてくださっているわけなんです。予言というのは基本的に慰めと励ましと徳を高めるためのものであることが第一コリントの14章に書いてあります。そして聖霊という 聖霊様のことをイエス様はもう一人の助け主、この助け主ということがパラクレイトスと言いますけれども、パラというのは共にいるということなんですが、この横についてくれて、そして援助するものという意味になります。横についていて援助する、これが神様が私たちに与えてくださった賜物なんですね。だから私たちはイエス様が戻って来られるまで絶えず励ましを受けて、それによってこの今与えられているその道をですね、一歩一歩進んでいく者たちであるわけなんです。同じようにこのパラクレートスという言葉の動詞が使われたりして、励ますという動詞なんですけれども、これによって教会が集まっている理由をヘブル人への手紙の10章の24節と25節にこう書いてあります。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が、これイエス様が戻ってくられるんですね、近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。集まることを私たちはくじけてしまう時があります。生活の中の過酷さ、いろんな圧迫、もう口で言葉で何か表現できないんだけれども、これはね、霊の戦いなんですね。霊の戦い、悪魔悪霊どもが私たちにこの火矢を飛ばしていますから、この火の矢を飛ばしていますから、それで本当に落ち込む、そして教会に来る、または他のクリスチャンと交わるということが本当に自分にとってこの辛くなる時でさえもあります。しかしそれを怠らないで、かえって励まし合おう。で、かの日が近づいてる、イエス様が戻って来られる時、これはますます世の中が悪くなるわけなんです。邪悪な時代になる。でもそうしようではありませんか。このように言ってるわけなんです。で、この落胆している彼らがいますが、その原因をハガイが指摘してるんですね。それは比較です。ソロモンの神殿の栄華と今の建物を比較しているからです。比較というものが私たちに落ち込みをもたらす、しばしば多くの原因になっています。まずは過去と今の自分を比べるときに落胆します。前には神様がとても素晴らしい御霊の働きを自分にくださった。今はそうではない、どうしてなのか落ち込みます。以前は主の愛が身近に感じて、主と共に歩むことがよく分かって、心から主を褒めたたえながら日々を過ごしていたのに、今はそうなっていない。例えば教会に来ることが楽しくて仕方がなかったのに、あの情熱が今の自分にはない。一体自分は今何をやっているんだろうとかですね、あるいは人生の岐路に立っている人もいるかもしれません。かつての自分が輝いていた栄光を思い出して、今の自分と比べて今の自分があまりにも見劣りをする。で、この時に私たちが思い起こさなければいけないのは、実はこのように今なっているのは主なる神様ご自身なんだよということです。で、それは惨めにするためじゃない。むしろ神様の新しい働きが始まったに過ぎないんです。そして比較ということは、過去と今の自分を比較することだけではなく、自分と他の人を比較するという大きな問題もあるわけなんです。これだけ多くの人はうまくいっているのに、自分はうまくいっていない。教会の中であればたくさんの人が本当に信仰を持っているのに、私がなかなかわからないとか、で、他の友人が主にこれだけ用いられているのに自分は用いられていない、 あと教会の規模も比較の対象になってきます。まあ、これは特に私みたいな牧師みたいな人はいつもその誘惑があるんですね。隣の教会はこれだけ大きくて用いられているのに、自分の教会は一体何なのかという落ち込みが出てくるわけです。自分の取り組んでいる仕事もどうでしょうか。皆さんが職場とかで圧倒的に他の人よりも劣っていると感じているときに落ち込む。で、このように他者との比較というのは賢くない、愚かだというふうに聖書に書いてあるんですけども、第2コリントの10章の12節に、彼らが自分たちの間で自分を測ったり比較したりしているのは知恵のないことなのです。知恵がないんだって言ってるんですね。これを覚えておきましょう。知恵ないんですよ、比較するのは。あともう一つ、比較の中ではこれはある意味で健全な比較ですが、神様に与えられた大きな幻があり、今現在の自分との比較というのがある。神様から与えられているこの幻がものすごく大きい。例えば世界宣教に本当に私は示されましたとこう言ったとしますね。でも自分がしていることはたった一人の人さえキリストに導けていないという挫折感があったりします。またはキリストに似たものになる、イエス様に似たものになっていくという御心があるけれども、また過去に犯した罪を犯してしまった、全然霊的に前進していないではないか。このように神様が語られていることにがこんなにも大きいのに、自分がしていることは一体何なのだという圧倒された思いと失望感が出てくる、こういう比較があります。自分がここに書いてあるようにまるでないに等しいのではないか、何か自分がやっていることがないものじゃないか、もう大したことがないというふうに思ってしまうわけなんですね。まあ、こういう比較があります。で、この問題に対して主が励ましを4節から与えておられるんです。しかしゼルバベルよ、今強くあれ。主の見告げ、エホツァダクの子大祭司ヨシュアよ、強くあれ。この国のすべての民よ、強くあれ。主の見告げ、仕事に取りかかれ。私があなたと共に、あなた方と共にいるからだ。万軍の主の見告げ、あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな。今繰り返されていた命令形の言葉は何ですか？強くあれです。強くあれ。主は必ず新しくことを行われるときに、人を用いて何かを行われるときに、強くあれと語ってくださいます。モーセの後継者であるヨシュアに対して、モーセが死んで自分一人でイスラエルを率いて約束の地で先住の民と戦わなければいけない、その時に主がただ強く大しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、このように言われました。同じように今度はダビデの息子ソロモンがダビデなしに一人で神殿を建てなければいけない時にも、ダビデはこう言いました。私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。強く男らしくありなさい。コリントにある教会に対してパウロがこう言いました。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。男らしく強くありなさい。私たちの心はこちらと違って、頭と違ってストレスに弱い繊細なものを持ってるんですね。頭で分かっているけれども心がついていかないということは私たちはよくあり、なんで落ち込んでいるのかもわからないということがよくあるかと思います。だから神様はその心をよく知っておられるので、強くありなさい、まずこのように励ましています。で、強くなるっていうことって、これ間違わないでいただきたいことがあるんですね。あなた大丈夫だよ、 You are OK、 これは こういう積極的思考で強くなることはできません。いつまでたっても私たちは育児なしなんですよ。自分ができる、自分が大丈夫だという積極的思考というのは聖書の中に書かれていない言葉です。エペソビテへの手紙でこう言ってます。パウロが3章の6節ですが、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。何によって強くなりますか？栄光の豊かさ、神の栄光の豊かさ、そして御霊によって強くされるんだということなんです。で、後でハガイは神様の栄光の姿を、この神殿の栄光の姿を見せますけど、それによってゼルバベルとヨシアは強められます。ローマの5章の2節に、神の栄光を望んで大いに喜んでいます、患難の中でさえ喜んでるってこう言ってるんですね。で、今回、私たち夫婦がアメリカの旅行ですね、行かせてもらって、で、帰りですね、行きも帰りも一緒になった仲間の牧師さんがいたんですけども、一部の方はご存知かもしれませんがたまたま一緒だったんですが、で、彼が宣教会議でミッションズカンファレンスで何を語られたって一言聞かれたんですけども、私はなかなか一言で答えることはできなかったんですが、すぐに思い浮かぶのは賛美ですね。自分が何をしたかじゃないんですよね。神様がこういう方で、神様がこういうことをしてくださって、神様がこういうふうにしてくださる、全部が神とキリスト中心の歌なわけなんですよ。自分が1年これを何してきたかという反省以上に、神様が1年何をしてくださって、これから何をしてくださるか、これを賛美の中ではっきりと見ることができて、その栄光のを大いに見て喜ぶことができた。それによって内なる人が強められていきました。そして次に、仕事に取り掛かれってハガイを通して神様が言われています。仕事に取り掛かります。内なる人が強められたら、後は行うのみです。仕事に取り掛かれ。行っていきます。で、私たちはいつも分かっちゃいるけど、分かっているけれどもやっていないことってありますよね。でも神様は行いなさい。もうこれはもう理屈はありません。Do it。行え。そして行うことによって初めて知ることができます。この信仰を頭の中で理路整然とまとめていくものであると考えたら間違いです。信仰というのは行いとともに現れるものです。例えばモーセが叫びました。紅海のこの海のそばのところでエジプト軍が迫ってきているのを見て、イスラエル人がこの本当に恐れ惑っていた時に、彼がしっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさいってこう言ったんですね。そして、ね、シューってこうやって彼は祈ったんですよ。そしたら、なぜお前私に向かって叫ぶんだよ、 本当に書いてますよ、これ。なぜあなたは私に向かって叫ぶのかって書いてあります。主よって叫んでたんです。主を救ってください。そして次に神様言われました。イスラエル人に前進するように言え。海に前進したら溺れて死んでしまうじゃないですか。神様は前進するように言え。海に入って溺れ死にということではなく、海に前進することによって航海が分かれて海の中を渡る神の御臨在と奇跡を体験できるわけなんですね。ですから行うことが大事です。仕事に取り掛かることが大事です。そして次に神様の約束が、私があなた方と共にいるからだって言ってます。神様のお仕事をする者に必ず与えられる約束がこの共にいるという約束です。覚えてますか？マタイによる福音書の一番最後の言葉が、世の終わりまで私はあなた方と共にいると言われました。でも共にいるというのは単に何か自分の好きなことをやっていて一緒にいるということではなくて、大きな大きなお仕事が課せられていたんです。何ですか？全ての国民を弟子としなさいという、たった11人の何でもない弟子たちに対して世界の国民を弟子としなさいというふうに言われたんです、イエス様。できるわけないじゃないですか。でも私があなた方と共にいる、これを経験できるんですね。この約束、この命令に従っていくときに経験できるんです。だから先ほどから言っているように、動かなければ経験できない約束があります。で、午後からのこの中国の兄弟姉妹のみならず、その中国の教会の、この日本にある教会の人たちがですね、この前タイに宣教旅行に行きました。で、私が招かれてですね、そしてこの励ましの言葉をですね、このお話ししたんですね。その彼らが行く前にですね、お話ししたんですけれども、私はこのように話しました。彼らに何か、そのタイにいる人たちに何かをこのしてあげるっていうことではないんですよ。私が共にいるというイエス様を体験できますってこう言いました。私が共にいると言われたイエス様、今では分からないイエス様を行くことによって皆さんが知ることができますよってこう言ったんです。で、事実そうです。そして五節に、あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている。エジプトから出てきたときの約束というのは、神様が言われたイスラエル人に対する約束で、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となるという約束。その約束によって霊が、私の霊があなた方の間で働いている。このね、神の霊の働きを詳しく見るには、ゼカリア書の4章がそこなんですけれども、開かなくていいですよ。これを来週の日曜日お話ししようかなと思ってます。まあ導かれてなんかなんですけれども、まあ、予告だけにしてですね、それについて、霊の働き、御霊の働きですね。これはぜひぜひ知っていただきたいことです。でもその話をしたら説教の時間が2倍になりますので、それは来週にとっておこうと思います。で、次に恐れるなと言ってますね。五節の最後に恐れるな、いろんな恐れが彼らにはありました。不安って言ったらいいでしょうか。周囲の住民からの強力な反対運動を彼らは受けていました。外部からの圧力がかかっていたんです。どうでしょうか。皆さんがイエス様の命令に従おうとするときに、隣の人、周りの人の目が気になると思うんですね。恐れるなとイエス様は言われます。またここでは、神殿建設が途方もなく、あまりにも大きな事業で、この数少ない自分たちですることができるのかという圧倒された恐れが、で、これは主に与えられた働きがあまりにもたくさんあるから、自分では到底担えないという 重圧感があるかもしれません。その時にも神は恐れるなと語ってくださいます。またもう一つ、バビロンに捕らえ移された時の彼らの罪の傷があると思います。自分が罪を犯した、過去の罪の傷ですね。また犯すんじゃないかという恐れです。過去に犯した罪というのはまたやり直す時に必ずそれが足かせとなって、その自分を責めてくるんですね。けれども神は恐れるなっておっしゃってくださってます。そして6節から8節に、まことに万軍の主はこうおせられる、しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす、私はすべての国々を揺り動かす、すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす、万軍の主は仰せられる、銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主を見つけ、天と地、陸と海を揺り動かすと神が急に大きなことをお語りになりました。これは年末の礼拝でも お話ししましたが、世の終わりの日に必ず主は今ある天と地を過ぎ去らせて新しい秩序を立てられるという、その約束のことです。ヘブル書の著者がハガイ書のこの箇所を引用してこう言っています。12章の26節から28節ですが、私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることに示しています。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国、神の国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れとを持って神に喜ばれるように奉仕することができるのです。揺り動かされない御国を私たちは持っているので、今の天と地が揺り動かされようが、私たちはそれに影響されることがない。だから恐れと慎みを持って、大事ですね、恐れっていうのは神に対する恐れ、慎みっていうのはこのいろいろ動かない、神様に言われたところに慎み深くとどまっているということです。そして神様に喜ばれるように奉仕をしていくと。でここで7節で、この天と地が揺り動かされる前にあたって、すべての国々も揺り動かすというこう言ってるんですね。今の私たちが生きている世界がそうですね。異常気象が起こって、多くの天災があって、地震が起こっていると同時に、世界情勢、国内情勢がどんどんどんどん不穏になっていく、おかしくなっているわけなんです。でこのようなことが起こっていると、人は必ず内向的、閉鎖的になっていきます。自分の身の回りのことが普段通り行われてさえいれば、外で起こっていることは関係ないというような反応を取ります。頭隠して尻隠さずですよ。こう嫌だってこう見たくないってこうなるわけですね。目の前のことだけ見てるわけです。でこのようにして、あるいはですね、その嫌だっつって見たくないっていうふうになっているか、あるいは本当に表に出てって、そのおかしくなっている中に自分も入っていって、自分もおかしくなっていくという、そういう世の中になっています。まあ具体的な例を挙げるともう本当にキリがないので挙げないですけれども、今このような世の中になっている時にこそ、私たちキリスト者が生き生きとしていることができる、その決め手は先ほど読んだヘブル書の手紙です。恐れと慎みを持って神に喜ばれるよう仕えていくということなんです。恐れというのは神を恐れること、慎みというのは自分が神から何を命じられているのかをわきまえて、 そのことに従事していく、従事というのはその関わっていくということ、もう専念していくということ、もっぱらそれを行っていくということです。でいいですか、すごいこれから大事な話をします。悪魔は何とかして私たちを主から目をそらすべく躍起になっています。そして主が行われていることなのに自分で把握しようとしたり、あるいは掌握する、自分で何とかしようとして行こうとこう消しかけていくんです、悪魔は。そしてそれに乗ってですね、動いていくと、もうサタンの誘惑にはまっていくことになります。ですからヤコブ書に書いているように、神に従いなさい、悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔は逃げ去りますと書いてあるように、誘いに乗らないということが必要です。そして繰り返しますが、このような不穏な世の中であるからこそ、これまでになくそれ以上に主にあって輝くことができます。世の中の流れに抗って圧倒的な勝利をもって私たちは輝くことができるわけなんです。で、この神殿再建の工事をしているユダヤ人に対して、全ての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たすと、まあ、これ具体的にはですね、イエス様が戻ってこられて神殿を建てられて、国々の民が自分たちの宝をイエス様のところに持ってくるという、そういう予言になっています。まあ、イザヤ書の60章の4節と5節に詳しく書いてありますけれども、そして9節を見てください。この宮のこれからの後の栄光は先のものより勝ろう、万軍の主は仰せられる、私はまたこのところに平和を与える。で、今日のメッセージの題が、先のものに勝る栄光であります。ソロモンの時代の神殿と比べてなきに等しいと言っていた彼らに対して、神様はソロモンの神殿よりも勝る栄光を私はあなたに与えるよと励ましてくださったんです。今私たちが小さきもの、ないもの、大したことがない、取るに足りないで、今までのものを失ってしまった、どうしよう、今何をしているか自分で分かっていない、どうしよう、そういう時に神様は、これは私がしていることなんだよ、私が今ここで御霊で私の霊によって働いて、そして私はこれからこれまで以上の栄光で輝かすんだよと、このように言われるわけなんです。イエス様の栄光もそうでした。私は栄光で輝くとイエス様言われた時は、十字架につけられるところの栄光であり、そしてよみがえり、そして天に上げられるという栄光でありました。その私たちが神様から用意されている栄光というのは、目の前にある、いや今自分が通っているところにあるんです。主が与えておられる霊的な泉ですね、命の泉をないがしろにしてはいけません。外側にある自分のものでないものを羨ましいと思って、そればっかり見て貪ってはいけません。あるいは自分のものではないものを得ようとして競争して、他の人と競争して勝ち取ろうとしてもいけません。主から与えられている恵みで十分なんです。これに戻りましょう。主はその小さいと私たちが軽んじるところで、実は先のものに勝る栄光をお与えになって いるんですね。そして最後にお読みしたいところがピリピの1章の6節ですけれども、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。皆さんのうちで神は良い働きを始めてくださいました。それをキリストイエスが来られる時まで神が完成してくださいます。どうか勇気を持って仕事に取り掛かってください。神様のお仕事に取り掛かってください。お祈りします。主よ、あなたが与えてくださった激励の言葉、あなたは御霊によって一人一人に今語っておられます。私にも語ってくださってます。強くあれ、私は共にいるのだ。恐れてはならない。これから来る栄光は先の栄光に勝ろう。これは予言の言葉です。今与えられている予言の言葉です。一人一人にあなたが与えておられる予言の言葉です。主よ、私たちがしっかりとあなたから目を離さないでこの競争を走ることができるように守っていてください。あなたの命令にことごとく従って他のものを見ないで恐れと慎みを持ってあなたに仕えさせてください。あなたの道をまっすぐに歩みたいです。どうかその道を示してください。そしてイエス様が戻って来られるときには欠けもなく傷もない神の子供として受け入れられますようにお願いいたします。この一週間も主よ、どうぞあなたの民をに御顔を輝かしてくださり、恵みで守ってくださり、平安で満たしてくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。